藤沢歴史探訪のコーナー。今月は遊行寺宝物館館長でいらっしゃいます、遠山元宏さんにお話を伺っています。さあ、今日も遠山さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
素敵な企画展が行われているところに今日もお邪魔させていただいていて、ここに来るとなんとなく足を運ぶたびに落ち着くというか、歴史ってやっぱりすごいなぁなんて思う、そんなね、空間になっているんですが、今日は遠山さん、どんなものをご紹介いただけますでしょうか。
今日はですね、はい、ちょっと雅な話をしたいと思いまして、うん、はい、和歌の話をスタートとさせていただこうと思ってます、
まあ、歴史上和歌というと、いろいろあると思うんですけれども、何をピックアップしてご紹介していただけますでしょうか。
そうですね、先着和歌集の最も有名な古今和歌集が実は出ているんですね。で、その古今和歌集なんですが、はい、これ冷泉為和が実際に書いたものでして、これが本物です。で、これ天文13年に直接書きまして、この自習のために書いて正式に渡されたものなんですね。なかなかね、古今和歌集というとこういう直接当時書かれたものというのはなかなか見れないと思います。そのもの自体が実は出ているんですね。
これ天文13年で1544年のものということで、当たり前なんですけれども本物ですね。
もちろん、ね、写しではなく、これは冷泉為和がちゃんとこの自主のために作った原点そのものです。そしてその左側にはですね、その次第などもしっかりと明記をしたものが同じく冷泉為和の手によって書かれているわけなんですね。
歴史のものでいろいろ出てくる中で、古今和歌集って本当に有名どころでありますが、こういった私も目の前で初めて見たんですが、やっぱり綺麗に残されていらっしゃいますね。
そうですね。特にこの冷泉為和の筆というのは非常に独特の字を書きまして、もう濃筆家の中でもですね、有名でございます。
覗き込んで一つ一つ字をご確認できるところなんですけれども、遠山さんがおっしゃるように、ちょっとこう、筆の癖がある方ですね。
そうですね。多分この筆を一回覚えてしまうと、すぐにですね、慣れてない人でも、あ、これもしかして冷泉為和の字なんじゃないかと思うぐらいの非常に独特の字なんですね。綺麗な書というよりも一枚の絵という形で見てもらっても非常に楽しめる古今和歌集となっております。
ぜひですね、古今和歌集って教科書上のものだったという、ね、印象のある方はぜひね、こっちに足を運んでいただいて見ていただきたいと思います。さあ、そして続いてどんなものをご紹介いただけますか。
はい、実はですね、その古今和歌集の右側にある絵がですね、これ非常に貴重な資料になるんですが、古今伝授診断図と呼ばれる、実は一枚の掛け布層になっているものがございます。実はね、これちょっと見てもらうとですね、下に文字が書いてあって、上のところにですね、柿の元の人丸像が書いてあり、その前に台が作ってあって、いろいろものが置いてあります。そして真ん中に、実は古今和歌集があるんですね。これ、古今伝授の技法という秘技を書いてしまった、非常に珍しい画像と文字になるんですね。で、実はですね、その絵自体、この古今伝授の診断図、古今伝授の技法の内容が書いてあるんですが、書いてある誰の時の古今伝授なのかというのも実は重要でして、実はこれね、後水の天皇が古今伝授をした時の内容が詳細に書かれている資料になるわけなんですね。
その古今集を伝授するということはとてもじゃ貴重なことだったということですね。
そうなんです。もちろんですね、それなりの格式を持って儀式を行えば見ることはできるんですが、その解釈をどのような形でするのかというのが秘中の秘と言われておりまして、それが古今伝授の技法というふうに言われて、それこそ口伝で他の人には伝えることをさせずに意思相伝のような形で伝えられていたわけなんですね。これはですね、三条西家という家がですね、代々守っておりまして、その中の三条西家から最終的にこの後水の天皇に伝授される内容になるわけなんです。ただこの伝授がですね、それこそ関ヶ原の合戦の時にですね、途絶えてしまいそうになるんです。実はですね、その時に、なんとかその宮家はですね、古今伝授の技法を廃れてはまずいということで、石田三成が攻めていた城からですね、伝授者をなんとか助け出して、そしてこの古今伝授を伝えるというふうなことをやっているわけなんです。
もうそれだけ、はい、もう戦の中でもそのぐらいの貴重な ものであるということが、実際にこの目にすることができるっていうものも価値があって貴重なものになるんですね。
そうなんです。石田三成もですね、非常に文才のある方ですので、さすがにそのことを言われたら責めるのをやめて無血解除をするような形で伝授をさせたというふうな形になっているわけなんですね。それが最終的に後水の天皇が行ってた形のこの古今伝授になるわけなんですが、またこの古今伝授の技法がですね、行われた時のその前後の話というのも非常に面白い内容になるわけなんですね。でこの文章を読んでいくとですね、古今伝授をした時にですね、飛鳥井正明さんという人物がいるんですが、その方を含めて6人の者がそれを見守るような形で古今伝授をするんですが、この実はですね、古今伝授をやった年というのはですね、親王が生まれた年でもあるんです。実はですね、この後水の天皇という方がですね、どういう天皇なのかというお話をね、しなければいけないんですが、実はですね、この後水の天皇はですね、慶長16年に徳川家康の後押しによって天皇になっている方なんですね。そして最終的にはですね、これは淀殿のですね、妹でもある郷のですね、娘でもある和子を妃として迎えるわけなんですが、その妃と間に生まれたのが一宮という女性の子供とですね、男子助人親王になるわけなんです。その助人親王が生まれた時に古今伝授をしているわけなんですね。ですので実は徳川家とのつながりも実はこの古今伝授に現れてくるわけなんです。
さあ、その歴史の中でやっぱりその携わっていた人にとっては、お水の天皇にとっても大きなものだったと思うんですけれども、そこからじゃあ徳川とその天皇との関係が大切だってこともわかるってことですね。
そうなんです。そしてですね、この後水の天皇にですね、絡んでくるものがいくつか多少出ておりまして、臨時などもですね、今回展示をしております。そして実はこの後水の天皇と最終的にはあまり良くない関係になってしまう徳川政権なんですが、実はですね、この後水の天皇とまた深い関係になっていくのが家康の後を継いだ歴代の将軍たちになるんですが、特にですね、三代家光との関係というものがかなり出てくるわけなんです。で、三代家光というとですね、有名人としてその乳母が春日局という人物が出てまいります。実はですね、この春日局とも関係するんですが、最終的にですね、春日局のその行動に怒ってしまって、実は後水の天皇が対応してしまう、そんなことも起きてしまうんです。で、それはさておき、三代家光の関連する資料がですね、実はこの古今和歌の伝授の技法、先ほど絵の中に柿の元の人丸像があるという話をしましたよね。実はその関係のある絵がもう一点あるんです。ちょっと今場所を動いていただいたんですが、ここにですね、三代家光の描いた柿の元の人丸像があるわけなんですね。古今伝授の技法をやるときに描ける絵になるわけなんです。この絵が本当にですね、その時に使われた絵かどうかは分かりませんが、少なくともこの柿の元に人丸像は実はですね、家光直筆であるということが分かっております。その実はこちらにですね、その直筆のものに青い紋を使った表具をしますよというですね、その国認証、幕府に対してですね、出している正式な文書が残っているわけなんです。
先ほど見させていただいた古今伝授の中にもやっぱり同じような絵がそのまんま使われたんじゃないかなって想像できるような、そのまんまの柿本の人丸像があり、その横にこのちゃんと文書としてもちゃんと残されているんですね。
そうなんです。で、この徳川はですね、別に後水の天皇だけとつながっているわけではなく、この遊行寺とはですね、非常に深い縁があるわけなんですね。
青い門は前回の時もね、出てきましたけれども、やっぱりこの門があってからこそという気持ちにもなりますね。
そうですね。で、実はですね、そこでもう一つ見ていただきたいのがですね、こちら宇賀弁財天という木造のですね、ものがあります。室町時代の後期に作られたと思われる、木彫になるんですが、実はですね、これ古い形態をしておりまして、実際にはこれ吉祥天像になるんです。で、この吉祥天像なんですが、誰が寄進をしたのかが分かっておりまして、実はですね、この遊行寺におりました徳阿弥というお坊さんが寄進をした木像になるんですね。 それはですね、自分の先祖を弔うために実はこの木像を安置をし、そして菩提を弔っていたというふうに言われるわけなんです。そしてですね、この徳阿弥さんという方がですね、非常によくできた人でして、最終的にこの遊行寺からですね、今でいう尾張の国に派遣をされる形になるんです。自主の拠点寺院を司ってくれというふうな形で行かうわけなんですが、実はですね、行った先、ちょうど三河になるわけなんですが、三河でですね、減俗をしてしまうんです。要するにお坊さんから俗人に戻るんです。これはあまりにもその頭が良かった人でして、周りのですね、武将たちから何とかうちの家に来てほしいということを言われまして、武家に入るんです。そして入った家がですね、松平になるわけなんですね。ですから松平の宗家の初代当主となるのが実はこの徳阿弥というふうに言われているわけなんです。
そうなんです
か。はい。ですから本当の意味でのその徳川の祖廟はこの宇賀神社になるというふうに言われているわけなんですね。ですので実は江戸時代に関しても徳川幕府自体がこの宇賀弁財天の社に関しては非常に多くのお金を出しているわけなんです。ちょっとこちらね、もう一個資料があるので見ていただきたいんですが、これ宇賀神社の再建書状と言われるですね、書類になるわけなんですが、これ実はこの遊行寺から寺社奉行を通して正式に幕府にあげた資料になります。これ実は宇賀神さんがですね、傷んでしまいまして、それを再建をした時の内容になるわけなんですが、また青いもん使いますよというふうな内容になっています。その一番頭のところにですね、ご先祖徳阿弥公のというふうにちゃんと書いてあるんですね。
読めますね。
はい。ですのでこの徳阿弥さんは徳川のご先祖であるということを寺社奉行に対して明確に打ち出している、そういう記録でもあるわけなんです。はい、このようなですね、徳川とのつながりがいろいろ分かってくる非常に面白いものになるわけなんですね。
もう一つ一つの資料が全部こうやってつながって意味がやっぱりあるものになりますね。
そうですね。今回展覧会のテーマとなっております不思議な伝承というのはですね、よくよく聞いてみると、あ、そうなんだというふうなですね、不思議な伝承が多々あるものです。それが実際の史実であれ、伝承であれ、伝えられてきたことということ自体が正しいことであって、それが本物偽物というのはなかなかね、ないものでもございます。その歴史、そしてその言葉が残した本当の意味をですね、体験していただくいい展覧会となっていると思いますので、ぜひ来ていただいてですね、これこんな話だったのかなというのをですね、いろんな想像をしていただいて見てもらうと、より楽しく楽しめる展覧会となっております。
一つ一つがこうやって歴史上つながってくることを知ると、またこのロマンとちょっとね、ゾクゾクとするような、そんなですね、不思議な気持ちになります。ぜひ今ですね、富山さんのお話を思い出していただきながら、またこの展覧会の方に、特別展の方に足を運んでいただきたいと思います。さあ今日はですね、ちょっと深い話というか、そんなところをピックアップしてご紹介していただきました。遊行寺宝物館館長でいらっしゃいます富山さんに今日もお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。